若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組、働くラス群馬。今週からリスナーの皆さんに群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。今週のパーソナリティは群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニット履修生、六本木裕二です。
サブパーソナリティの中国から留学生翔志人です。よろしくお願いします。
この番組は群馬大学がお送りいたします。記念すべき第1回の前半は、このラジオ番組働くラス群馬も事業の一環に含まれている留学生交流拠点整備事業とはをテーマに、日本と他国の文化の違いを再発見することで日本で安全安心に暮らすことを目的としたお話をしてくださるゲストをお呼びいたしております。第1回目は留学生交流拠点整備事業の企画運営責任者である群馬大学大学教育学生支援機構教授の結城恵先生に事業の目的や内容について伺いたいと思います。結城先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日は記念すべき第1回にお招きくださいましてありがとうございました。働くラス群馬、いよいよ放送ですね。
はい、
皆さんが一生懸命企画されたこの放送番組内容、ここの中でいろんな出会いがあると思います。楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。それでは本日のゲスト、結城恵先生から、今日のお話を聞いていければと思います。群馬大学が取り組む留学生交流拠点整備事業というのはどういう事業ですか？
はい、外国人留学生の日本での受け入れ促進を図るために、平成24年度に文部科学省が立ち上げた事業です。この事業には次の3つの狙いがあります。第一に、大学を中心に地方自治体、地元経済団体、 NPO、 ボランティア団体などが連携して事業を推進すること。第二に、外国人留学生が日本人学生、地域の住民、児童生徒、企業などの交流を深める機会を提供すること。第3に、地域ぐるみで外国人留学生の生活や就職を支援することで、外国人留学生の力を地域経済活性化やまちづくり、環境振興などに生かすことです。公募型の事業で、全国で10の大学が選定されて取り組みを進めています。
うん、へー、その10大学に群馬大学も入っていますね。他にどのような大学がありますか？
そうですね、大変ありがたいことに本学選定いただいて一生懸命頑張っていますが、他にも魅力ある取り組みをしている大学がたくさんあります。山形大学、埼玉大学、関西大学、岡山大学、山口大学、長崎大学、大分大学、徳島大学、金沢大学、全国でいろんな地域からこういった発信があります。それぞれの大学が同じ県内の他の大学や関係機関と連携して授業を進めているんです。
なるほどですね。こう、全国本当にそうそうたる大学がこの授業に参画されて授業を展開しているということですね。群馬県でこの留学生交流拠点整備事業が展開されるということで、どのようなことが期待できますか？
はい、私はこの事業のメリットは主に2つあると考えています。1つは、翔さんのように学生さんたちにとって、そしてもう1つは群馬県という地域にとってメリットがあると考えています。まず、学生さんたちにとってのメリットは、県内の他の大学の学生と交流する機会が増えるということです。
これは必要ですね。
そうですね、実は私は東京で学生時代を送りましたが、近くの大学の学園祭に行ったり、授業に潜り込んだり、そして合コンをしたりと、他の大学の学生さんとの交流が日常的にあって、とっても楽しく過ごしていました。
すごい楽しそうな学園生活を送ったんですね、先生も。
はい、一応勉強も心がけておりましたが、交流も楽しんでいました。 ところがですね、この群馬大学でお仕事をしていて感じていたことなんですけれども、群馬県内では大学間の学生交流というのはあまり活発でないように思うんですが、どうでしょう翔さん。
私もそう思います。なぜそうなるんですかね。
そうですね、学生さんの交通手段のほとんどが車のためだからでしょうか、それとも大学間の距離が離れているためなのでしょうか。交流するきっかけがなかなかできないのかもしれません。それならばいろいろな大学からアクセスしやすい場所に交流の拠点を置いて、その場を利用してもらおう。そうすれば学生さんたちに新たな出会い、新たな学び、新たな楽しみが生まれるというメリットが生まれてきます。この学生さんたちの交流の場に大学も学部も異なる日本人学生や外国人留学生が集まって、学生さんたちでプロジェクトを起こしたらどんな化学反応が生まれるか、とっても楽しみです。
私たち留学生にとっても楽しみです。
本当に楽しみですね。この今まで群馬にない国際的な取り組みも生まれるかもしれないですね。
そうですね、
うん、
頑張ってください。
はい、ではこの事業が展開することで地域にはどのようなメリットが生まれるとお考えですか。
群馬県でもこれから急速に少子高齢化が進んでいきます。群馬県のいろいろな地域で人口が減り、街中のにぎわいも便利さも失われていくでしょう。外国人留学生の存在はそんな近未来の地域に活力を与えてくれると私は考えます。群馬県内の高等教育機関には11大学1高等専門学校があります。平成25年5月1日現在でこれらの機関に34カ国1地域から1021人の外国人留学生が在籍しています。こんなにも多くの国々から遠路はるばるこの群馬県を選んで学び生活してくれているのです。
はい、
これら外国人留学生が卒業後も群馬で働き、群馬で暮らしてくれたら、そしてこの外国人留学生たちが学生時代に一緒になって街づくりの活動に取り組んできた仲間だったら、きっとその関わりは30代や40代になった時にふと気がついたらすごく頼りになる隣人、地域人材となってくれているのではないでしょうか。
これはまさにこうグローバル、そしてローカルをつなぐグローカルな仲間ですね。
面白いです。
はい、今後どのような事業が展開していくのでしょうか。
そうですね、学生たちの視点で地域の魅力を掘り起こし発信していくことで群馬県内の企業との接点を増やしていこうと思っています。まず本年度は片品村、川場村、沼田市の街道沿いに地場産業の取り組みを学び、これまでにない人と人とがつながる尾瀬観光モデルコースというのを作ってみました。来年度は前橋とつながる地元食材との生産過程を学んでその魅力発信に取り組む予定です。再来年度は東京の群馬ちゃんちを舞台に群馬の魅力を全国に世界に発信する取り組みを企画し展開していきます。ご期待ください。
それは楽しみですね。私もぐまちゃん大好きです。
実は私も大好きでいろいろなグッズ持ってます。
仲間。
こうして群馬に縁あって学生時代を過ごした外国人留学生と日本人学生が卒業後も群馬で働き、群馬で暮らす、つまり働くらす群馬の流れを作っていけたらと思います。この働くらす群馬、皆さん覚えてください。私たちのキーワードです。皆さんご一緒に
働くらす群馬。
そのために現在群馬県の協力校4大学に在籍する日本人学生、外国人留学生それぞれ約1000人を対象にアンケート調査を実施しています。アンケート調査の結果から学生さんが将来も群馬で働く暮らすようになるために必要な取り組みを丁寧に拾い上げ、その実現を目指したいと考えています。
ぜひ、この番組をお聞きの留学生も日本人学生もアンケートにご協力ください。それでは、私たちもこの番組で留学生交流拠点整備事業の展開の様子を 学生たちの視点に立って紹介をしていきたいと思います。
3月終わりまでの3ヶ月間全12回シリーズの放送では、本年度の特別企画となった大勢フィールドワークの様子、留学生が参加している地域のさまざまな活動の様子、この授業で生まれた前橋周辺の大学生に在学する学生留学生チームの活動の様子をご紹介します。
結城先生、最後にこの番組に対する期待をお聞かせください。
はい、毎週さまざまな大学の外国人留学生と日本人学生が集まって、この授業に一生懸命取り組んでくれています。お互いの視点の違いとユニークさを生かしながら、群馬の魅力を探り発信しようとしてくれています。地域の皆さんや企業の皆さん、ぜひこれらの学生たちの存在に関心を寄せてください。群馬の近未来を担う地域人材として、その成長を見守り応援してやってください。
はい、ありがとうございました。本日第1回目の記念すべきゲストは、留学生交流拠点整備事業の企画運営責任者である群馬大学大学教育学生支援機構教授の結城恵先生からお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは、後半に移っていく中で、次後半ラジオ制作インターンシップに参加している留学生や日本人学生の紹介に移りたいと思います。で、移る前に、今日のサブパーソナリティ翔志藤さんが好きな日本の曲を紹介してい、きたいと思います。
はい、それでは福山雅治の桜坂をどうぞ。
若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組、働くらす群馬。後半もリスナーの皆さんに、群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。後半のパーソナリティは、群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニット履修生、六本木雄二です。この番組は群馬大学がお送りしています。それでは第1話、後半はラジオ働くらす群馬制作インターンシップ参加学生の紹介をしたいと思います。この学生たちはラジオ番組制作についてのノウハウを学び、実際に学生がラジオ番組を企画制作し、放送まで一貫して行います。それではまず留学生の自己紹介をお願いしたいと思います。お願いします。
はい、私は中国から来た留学生です。今は QI 学園前橋国際大学に通っています。情報経営コース2年生モービーと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。モーさん、群馬県の好きなところを教えてください。
はい、私は好きなところは草津温泉です。湯葉だけの匂いを嗅ぐと体に良さそうな感じで、温泉にいることを実感できます。
はい、ありがとうございます。続きまして、日本人学生の皆さんからもお話を聞いていければと思います。じゃあそれでは1人目お願いします。
はい、私は群馬大学理工学部化学生物科学科1年、大垣直人です。栃木県宇都宮市出身です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは大垣さん、群馬県の好きなところを教えてください。
群馬の魅力は温泉がたくさんあることです。私のお気に入りは伊香保温泉です。今私が住んでいる前橋から車で30分で素晴らしい温泉に行けるので、一人でもよく行ってます。
はい、このちなみにこの伊香保温泉はもうこっちに来て何回か行かれたんですか？
3、4回行ってますね。
結構行ってますね。はい、ありがとうございます。じゃあそれでは次の方お願いします。
はい、私は群馬大学理工学部電子情報理工学科1年の千平貴人です。千葉県船橋市出身です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは千平さん、群馬県の好きなところを教えてください。
はい、 群馬のお気に入りは渡良瀬渓谷鉄道です。その沿線で特にお気に入りの場所は草木ダムと水沼温泉です。
なるほどですね。結構渋めのところに興味があるんですね。はい、ありがとうございます。じゃあそうしましたら次の方お願いします。
はい、私は群馬大学理工学部環境創生理工学科1年の柳田直樹です。出身は茨城県結城市です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柳田さん、群馬県の好きなところを教えてください。
はい、群馬の好きなところは温泉がたくさんあってすぐに入りに行けるところです。
あ、皆さん3人とも温泉絡みが好きだということですね。
そうですね、
温泉好きですね。
温泉好きですね。こう気が合いそうですね、はい、
みんなで行きたいですね。
あ、いいですね。
はい、
じゃあそうしましたら次の方お願いします。
はい、私は群馬大学教育学部教育専攻3年の浦沢美咲です。出身は福島県郡山市です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浦沢さん、群馬県の好きなところを教えてください。
もちろん温泉も好きなんですが、私は、群馬大学から見える赤城山が好きです。
いいですね。どんなところが？
赤城山の、群馬大学から見える赤城山の形がすごく綺麗で、うん、四季折々紅葉や雪もかかりすごく綺麗です。
いいですね。好きですよ、僕も赤城山。
本当ですか？う
ん、はい、リスナーの皆さんもお気づきかもしれませんが、今回のインターンシップ参加学生には群馬県出身が一人もいないんです。そんな県外出身者の皆さんにそれぞれのふるさとと群馬の違いについてお聞かせいただければと思います。それではモーさん、お願いします。
はい、私は自転車の生活を違うなという感じまして、中部にいた時に高校3年間はずっと自転車で学校を通っていたんですけれども、何も嫌なことを感じなかったんですが、日本に来て群馬に生活をし始めて自転車で学校を通ったり買い物したりして、うん、なんとなく嫌な気持ちがあって、うんうん、中国にいた時にそういう気持ちが全くなかったのに、やっぱり群馬県に生活するのが車をないといけないなというふうに思っています。
あ、なるほどですね。なかなかこう群馬の生活だと車がある、まあ、群馬で大学生活を送る時には、まあ、車があれば便利だということですね。はい、じゃあそれでは、大垣さん、お願いします。
はい、群馬に来て感じたことはそのまず風が強いってことですね。うん、自転車に乗っていてもそのなんだろう、押した方が早いみたいな、そんなそんなことがよくあるのと、あと雷が少ないってことですね。
なるほど。これ群馬県の人は自分たちの県は雷が多いって思ってるはずなんですけど、
それよりも地元の宇都宮市の方が雷が多くて、夏になると本当に毎日のように雷の音が聞こえるような感じです。
はあ、じゃあなんか逆に行ってみたくなりましたね。
ぜひ来てください。
ぜひね、行きましょう。じゃあそれでは、ちぎらさん、お願いします。
はい、地元船橋に比べて前橋はカラスがいないなと思いました。
うん、
さらにこの間新潟に行った時なんですけれども、電線を見たらカラスがいっぱい止まっていて、うん、うわっカラスをって思ったんですけど、
うんうん、
その時に前橋って、あ、カラスいないんだな、すげーって思いました。
あ、じゃあ前橋のカラスは船橋か新潟に行ってるってことですね。
そうなってるかもしれないですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、柳田さん、お願いします。
はい、今私は前橋市に住んでいるのですが、前橋は都市の割には山が近くて綺麗だなって思うんですよね。
うんうん、
茨城の私の住んでいた地域は平地が多くて山がはっきり見えないんです。
うんうん、
一方前橋は山から中心市街地が近いので夜景がとても綺麗に見えるんです。
うーん、
このことは私の中で、まあ、群馬の好きなところでもありますね。
あ、いいですね。ロマンチックですね、柳田さんね。でそうしましたら次、浦沢さん、お願いします。
はい、私が群馬に来て本当に驚いたことは縄文カルタです。うん、皆さんなんか縄文カルタって言っているんですけど、私には何のことだか最初は分からず聞いてみると、あ、群馬いろんなところがあるんだって分かって面白かったです。
う いいですね。私群馬県出身なんですけども、本当にみんな縄文カルタ知ってて、子供の時から慣れ親しんでいる遊びですね。はい、その中で特に好きな札、まあ、カルタなので札があると思うんですけども、
はい、やっぱり裾野は流し赤城山が好きです。
なるほどですね、赤城山推しですね。
はい、押させていただきます。
はい、ありがとうございます。じゃ続きまして、モーさんに質問したいと思います。モーさん、このインターンシップに参加した動機とこの取り組みを通して何を達成したいと考えていますか？
はい、私は日本に留学しに来たので、たくさん勉強したいし、いろいろな活動に参加したいと思っています。活動する中で大学生活を豊かにすると同時に、たくさんの人と会ってコミュニケーションを取りながら、社会人になるためのいろいろな能力を身につけたらいいなと思っています。
なるほどですね。モーさん、例えばどんな人に会ってみたいですか？
そうですね、私やっぱり群馬県に就職すると思っているので、群馬県内の海外進出しようとしている企業の方に会って話を聞いてみたいなと思ってます。
いいですね。もう、この機会にぜひ、県内の海外進出を希望している企業の方と会って話を聞くチャンスが生まれるといいですね。
はい、そうですね、頑張ります。
はい、それでは続きまして、日本人学生の皆さんにもお話を聞いていきたいと思います。
はい、
はい、
日本人学生の皆さんはこのインターンシップに参加した動機とこの取り組みを通して何を達成したいと考えていますか？じゃあ大垣さんからお願いします。
はい、まだ私は群馬県に来て1年ほどなんですが、群馬県の人はとても優しいんです、はい、いろんな道を聞いても教えてくれたりとか、迷ってると声をかけてくれたりとか、そんな群馬県を日本人だけではなく留学生にも伝えたいと思ってこの活動に参加しました。
ありがとうございます。優しいと言っていただきましてとても嬉しいです。ありがとうございます。じゃあそうしましたら千木さんお願いします。
はい、そうですね、結城めぐみ先生の授業でこのラジオの取り組みの話を伺って、とても面白そうだなと思ったので参加しました。ラジオ活動を通じてラジオ制作の流れを理解したり、留学生の現状を知りたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして柳田さんお願いします。
はい、もともとラジオ番組作りがどのように進行するかに興味があり、一からラジオ番組を制作したいと思ったので参加しました。これを機に留学生との関わりを深めていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。それでは浦沢さんお願いします。
はい、私は去年から結城先生のもとで多文化共生について考える活動を行ってきました。その活動を通してたくさんの群馬の魅力に触れることができました。今では地元福島よりも群馬通です。そんな群馬の魅力をたくさんの人に伝えていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。とても楽しいメンバーでお送りしていけたらと思っております。今回紹介した将来有望な学生たちがこの番組制作インターンシップを通してどのようなことに気づき学び出会うのかとても楽しみです。それに加えて働くラス群馬では留学生や地域のゲストも出演いたしますので、どうぞお楽しみに。このインターンシップ参加の学生の皆さんにはまた最終回の第12話で改めてお話を伺えればと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんインターンシップ頑張ってください。
よろしくお願いします。
はい、元気がいいですね。ありがとうございます。本日の最後は留学生モービーさんの好きな日本の音楽をご紹介して終われればと思います。よろしくお願いします。
はい、私の好きな日本の音楽はジュージュさんで、また明日です。皆さんぜひ聴いてください。
じゃあそれではまた来週も働くラス群馬をお聞きください。さよなら。
さよなら。